こんにちは。今回はですね、占い師辰巳さんのブログ辰巳の辻占いから蟹座の木星金星豪と風と火のミスティックレクタングルという記事、これを一緒に見ていきたいと思います。特に8月中旬頃の星の動きが、あなたにどういう影響を与える可能性があるのか、ちょっと深く掘り下げてみましょうか。
はい。この記事が注目しているのは、まず蟹座で起こる木星と金星の重なりというか接近ですね。それと同時にですね、空にはミスティックレクタングルっていう特別な配置が形成されると。
へ
え。なので内面的な感情の動きと、それから外向きのこう活動エネルギーみたいな、ちょっと対照的なテーマが同時に動く、そういう時期みたいですね。
なるほど。じゃあまずその4月末から8月下旬、特に8月12日頃が中心になるっていう蟹座での木星と金星の重なり、これ幸運の木星と愛と喜びの金星が感情とか、基盤を表す蟹座に集まる、これってどういう意味合いなんでしょうか。
そうですね、これは主にあなたのこうプライベートな領域、例えば家族とか、あるいはすごく親しい仲間とか、そういう関係性においてですね、温かい感情であるとか安心感、それからこう何かを育てる喜びみたいなものが強く流れ込んでくるということを示唆していますね。
はあ、温かい感情。
記事にもありましたけど、周りからのサポートとか愛情を感じやすくなるとか、なんかこう心が満たされるような、そんな時期と言えるかもしれません。
なるほど、守られてる感じですかね。
そうですね、そういう感覚も、はい、あると思います。
それはすごくこう嬉しい感じがしますけど、でもその一方で記事では風と火のミスティックレクタングルっていう、なんかこう力強い名前の配置も指摘されてますよね。これはさっきの蟹座のちょっとしっとりしたムードとはまた違う感じなんですか。
まさにそこが面白いところなんですよ。
はい。
人風が、ですから心の中にあるこう燃えるようなアイディアとか情熱、火をスムーズに言葉にして表現したり、風、あるいは計画を立ててそれをどんどん実行に移していく、風から火とか、いわばこうアイディアを現実に変えるための追い風が吹いているような、そういう状態と言えるでしょうね。
なるほど。なんか内側にある熱いものをうまく外の活動とか表現につなげやすくなる、そういうパワーが高まるってことですね。
そうなんです。
記事では社会でカリスマ性を発揮する人が目立つとも書かれてましたけど、あなた自身の中でも考えを行動に移すスピードが上がりそうな感じがしますね。
そうですね。ただここでこの記事が浮き彫りにしているのが、多くの人が感じるかもしれないその社会的な成功へのドライブ、風と火のエネルギーですね。これと個人的なこう安心感を求める心、蟹座のエネルギー、この間のある種のこう綱引きのような状態なんです。
綱引きですか。
外向きには情熱を知性でうまく表現してスピーディーに行動していく、ちょっとドライな側面が強まる一方で、
内面とかプライベートではその蟹座の木星金星の影響で温かいつながりとか安心感をすごく求めていると。このギャップにちょっと戸惑うっていうか、そういうこともあるかもしれないですね。記事でも気持ちが追いついていかないこともあるって触れられてましたもんね。
そうなんです。
なんか外でバリバリ頑張ってる自分と家でゆっくり安らぎたい自分との間でこうバランス取るのが難しいなって感じたり、
そういう感覚は確かにあるかもしれませんね。だからこそこの記事では、この時期にここなら安心できるとか、生きてて楽しいなって感じられる、そういう自分の基盤ですね、つまり自分にとっての安全基地みたいなものをもう一度こう確認しておくことの重要性をすごく強調してるんです。
安全基地の再確認。
それは具体的な場所かもしれないし、あるいは人との関係かもしれないし、好きなこととか趣味の時間かもしれないですけどね。
なるほど。それが来年の6月まで続くっていう蟹座木星期全体の幸運の土台にもなるっていうことなんですね。
そういうことですね。
記事にあった蟹座15度のサビアンシンボル、贅沢なダイニングホールで客たちが応援会の後リラックスしているっていうイメージも、なんかまさにそのバランスの必要性を示しているような気がしますね。
まさにおっしゃる通りですね。活動、つまり宴会の後の満たされた休息があるからこそ、また次への活力になると。情熱も知性も行動力も、やっぱり心と体がちゃんと満たされて安心できる内なる食卓みたいな、そういう基盤があってこそ 持続的に輝きを放てる迷うと、
はい、
頑張った後の休息とかプライベートな時間の安らぎの大切さを、なんかこう星が教えてくれてるのかもしれないですね。
なるほどな。今回は占い師辰巳さんのブログ記事を手がかりに、この夏のちょっと特別な星の配置について深く見てきました。外向きの活動力、情熱とか知的な表現力が高まる一方で、自分の心の基盤とか安らぎっていうのをしっかり見つめて大事に育んでいくこと、この2つのバランスがどうやら鍵になりそうですね。
ええ、そう思います。外でのダイナミックな活動と内面のこう深い仕様、この両方をちゃんと意識的に満たしていくっていうことが、この時期を豊かに過ごすための大きなヒントになりそうですね。
外で使うエネルギーと、その分ちゃんと内で養うエネルギー、この循環をうまく作っていくというか。なるほど。あなたにとって今、そのエネルギーをチャージしてくれる内なる食卓って何でしょうかね。外での活動を充実させるためにも、ちょっとご自身の心の声に耳を傾けてみるのも良い機会かもしれません。もしもっと深く知りたいなと思った方は、情報源である占い師辰巳ゆりさんのブログ、辰巳の辻裏にもぜひチェックしてみてください。